筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー。こんにちは、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子です。この番組では筑波大学で行われている様々な研究について、なかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます。今回ご紹介するのは、筑波大学生命環境系教授の山中努さんと、地球科学学位プログラム博士後期課程2年の足立郁也さんです。私たちは空から降ってくる雨や雪などを水として使っています。でも地中に長い間閉じ込められている水もあって、そういう水は岩石などとの相互作用によって分子の組成が変化したりするそうです。山中さんたちはこういった相互作用をモデル化して、長野や群馬などの温泉水の組成が変化するプロセスを調べました。すると、これらの水は150万年以上も前から地中に閉じ込められていて、海底の岩石や火山などと相互作用してきたことが分かったそうです。山中さん、足立さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
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 今日は水の話なんですけれども、水って酸素と水素だけでできているすごく単純な物質だと思うんですけれども、組成が変わるということはいろんな種類があるっていうことなんでしょうか？
そうですね、水分子を構成しているその酸素とか水素とかという原子ですね、その原子核の中の中性子の数が、1個多かったり2個多かったりっていう、特殊な原子があるんですね、そういうのを同位体というわけなんですけれども、なので普通の水分子よりも、ちょっとだけ重い水分子っていうのが、何種類かこう存在していて、それらをこう区別することが、一応可能なわけなんですけれども、それによって、今回その起源とかの違いっていうのを研究しているわけなんですけれども、
その空から降ってくる水と地中にある水っていうのは、その組成が違うっていうことなんですか？
そういうことですね。基本的にその重い水分子というのは蒸発しにくいんですね、なので、まずこう蒸発して大気中に含まれている水分っていうのは軽い水分子が多いんですね、でそれがこう雨となって、落ちてくる時も、海水なんかと比べると、かなり軽い水分子が多いと。で一方、その今回我々が突き止めたその地下に閉じ込められている水っていうのは、もともとその海水がこう海底で、岩石の中に閉じ込められてということなので、重い水分子が多いと。でそれがさらにその水素と酸素 の、その種類の違いっていうのがまたそこでこう変化していって、明らかにその天から降ってくる水とは違う同位体組成を示すということです。
それはやっぱり岩石とかそういうものと相互作用することでそういうふうになるっていうことなんですか？
そうですね、岩石の中にも水素とか酸素が含まれていて、水分子中の水素や酸素がこう交換されるわけなんですけれども、それによって岩石中の酸素は重い酸素が多いので、それがこう水の方にだんだん移っていくと。で一方水素の方は岩石の方が軽いので、それに引っ張られていくっていう、そういうことがあります。
そうなんですね。で今回は、それを組成の変化する様子をモデル化をして調べてみたっていうことのようなんですけれども、モデル化っていうのはプログラムを組んだりみたいなことをされるっていうことなんですか？
そうですね、今回そのプレートの沈み込みを想定して、そこで温度や圧力がこう変化していく中で、水素と酸素の同位体組成がどのように変化していくかと、いうことを方程式を、プログラム化して、でそれを解いて、計算していったということです。
プレートの沈み込みなんていうことを考えると、時間的にもすごいスケールの大きい話になってくると思うんですけれども、そういう、岩石っていうとなんか土に埋まってる岩石みたいなものを想像するんですけれども、プレートぐらいそのもっと深いところっていうか、そういうところの話も含まれてくるっていうことなんですか？
そうですね、我々はそのプレートの沈み込みを直接計算したわけではなくて、すでにその筋の専門家がフィリピン海プレートと太平洋プレートという2種類のプレートが日本の下で沈み込んでいるんですけども、それぞれのプレートがどのぐらいの速さでどのぐらいの角度で沈み込んでいるのかっていうことを計算によって確かめています。で、我々はそのデータをもとに温度と圧力 が、まあ、時間とともにどういうふうに変化していくかという、その部分を先行研究の成果をもとにして導入して、でそこから先の同位体組成の変化っていうのを計算したというところですね。
今回はその調査の対象としては温泉水ということなんですけれども、温泉水というのは地下水の中でも、まあ、特別なものだっていうことになるんですか？
そうですね、一般的には雨や雪が地下に染み込んで、まあ、それがこう地下の熱で温められたり、うん、あるいはその地下のいろいろな成分がこう溶け出して、うん、まあ、温泉になると、いわゆるの井戸水、地下水とそれほど大きく違わないケースもありますけれども、うんうん、まあ、今回我々が対象とした温泉の中にはそうじゃないもっと深いところから水が絞り出されてきていると。でそれはものすごく古い水ということで、一般的な地下水とはもう明らかに違うという、うん、まあ、そういう、まあ、水にちょっと注目したというところです。
今回は、まあ、温泉といっても日本にはたくさん温泉あるんですけれども、どのあたりの温泉を中心的に調べたんでしょうか？
そのあたりについてはじゃあ足立さんお願いできますか？
はい、じゃあそうですね、今回調べた温泉はですね、中央日本の方の温泉に着目をしていて、うん、長野を中心として、まあ、新潟の方とあと群馬の南西部 と静岡、山梨、うん、愛知の方までを調べています。
結構いろんなところの温泉を、
そうですね、広範囲にわたって調べてきました。
それは実際にそこに行って温泉水を集めてきて調べたということなんですか？
そうですね、温泉の方に行きまして、温泉水を少し分析用の資料を採取させていただいてきました。
分析用の温泉水と私たちが普通に浸かる温泉と温泉水は同じ温泉水なんですか？
そうです、同じものですね。温泉のところに源泉を汲み上げる井戸がありますので、そこの井戸の方に、うん、行かせていただいてそこでもらってますので、普段入っている温泉と同じ水です。
じゃあ結構いろんなところに行って集めてきて、ね、楽しいって言ってたんですけど、
はい、はい、楽しかったです
もうじゃあだいぶ温泉にも詳しくなった感じですか？
はい、はい、
でこの分析の結果としては、もう150万年とか500万年とかそんな前の水が、あったらしいということが分かったということなんですよね。
はい、
はい、
この時代って、まあ、人類が地上に登場しかけてきたぐらいの時代だと思うんですけれども、そんな前っていうことになると、まあ、水もなんか化石みたいな感じっていうことだと思うんですけれども、どういう特徴がある水だっていうふうに言ったらいいんでしょう？
そうですね、同位体として、まあ、明らかに違うということ以外はですね、うん、地下でその、まあ、岩石の中にこう水が閉じ込められて、まあ、それがこう絞り出されてくる過程ですね、まあ、水以外の塩分であるとか、うん、まあ、炭酸ガスであるとか、まあ、そういったものもまあ一緒に溶かし込んで出てきますので、まあ、そういうところが温泉たるゆえんではあるんですけれども、うん、まあ、ただそのものすごい古い水、あるいはそのものすごく深いところから出てきているから、なんというか特別なその健康上の効用があるとか、うん、そういうところとは今のところまだ結びついていないので、
そうなんだ、
そういう部分の重要性はアピールはできないんですけれども、うん、まあ、ただ地下でその水がこう絞り出されてくるという、でそういう水が今まではどう出てきているか、どこにあるかっていうのも分かってなかったんですけども、でその一部として、うん、まあ、温泉の中にそれが含まれてるんじゃないかっていうことが、何かの研究者によって指摘されつつあったんですけども、まあ、それを今回、うん、まあ、モデルを使って、まあ、証明できたというところがありまして、うん、で、まあ、これが証明できて、そういうものがあるんだということになると、まあ、それはこの地下でのその、まあ、地震の発生とか火山を作り出すマグマの発生とか、まあ、そういうことにもこう関わっているということが、これも先行研究でいろいろ指摘されていますので、まあ、そういう広がりがまた出てくるかなと思っています。
すごい、そんな地震とか火山とかそんなところまでつながっていくとするとすごく大きな話ですよね。
そうですね、
温泉水だからこそ分かったっていうことになるんですか？
そうですね、普通の水であれば多分その分析する対象にもこうならないので、うん、まあ、温泉であるからこそ過去の研究者によって、まあ、測定対象となり、その特異性に気がつくことができたという部分はあるかと思います、う
ん、じゃあ日本でだからこそできた研究かもしれないですね。
それは大いにあると思います。これだけこう、うん、たくさんの、まあ、温泉があって、でそれがまたこう多様ですので、うん、かなり日本の温泉研究のレベルってすごく高いというか進んでいると思うんですね、うん、そこにこれまでの研究の成果があって、我々もそのおかげでその先に進めているという部分があるかと思います、
こういう水の成分みたいなものを、分析しようっていう研究っていうのはたくさんやられているものなんですか？
我々は特にその水の水素酸素の同位体に着目して、まあその他にも足立さんの修士論文では酵素の同位体とか、まあ、あるいはそのリチウムとか、そういう成分にも着目しているんですけども、うん、まあその他の研究者ではヘリウムの同位体に着目したり、うん、いろいろな元素に着目した研究もありますし、うん、その温泉だけじゃなくて、まあその岩石の中に含まれている気泡とか水の塊みたいな、まあ、そういうことのが直接岩石からこう採取されることもあって、まあ、そういうものを使った研究っていうのも、盛んに行われてはいますね。
足立さん、今同位体の話が出たんですけれども、
はい、
水とは関係ない元素なんかも含まれているようですけれども、それどういうふうに研究するんですか？
水とは関係ない、そうですね、僕の修士論文で山中先生からあった酵素の同位体とかも調べてるんですけど、
うん、
まあ、酵素をこう水の中に溶けていて、それを同位体分析をしてですね、まあ、その酵素の特徴からまた水の同位体だけでわからないような情報がもし引き出せたらいいかなというところで、酵素の方に着目をして少し同位体分析をしておるところです。
じゃあ水にはいろんな同位体が溶け込んでいるっていうことになるんですか？
水にはそうですね、温泉水はその長い古い水っていうのはいろんな元素、イオンを溶かし込んでいますので、そのイオンの中にもそのイオンの化学元素について同位体がありますので、それの中でからその情報を引き出そうとしています。
なるほど。水ってものすごい単純なというか、すごくどこにでもある物質だと思うんですけれども、そういうものに注目して研究をするっていうのは何かきっかけみたいなことっていうのはあるんですか？
私はそもそも地学の専門家ではなくて、水の研究者なんですね。なので、まあ、雨ですとか川の水ですとか地下水ですとか、まあ、そういったものを対象にしていて、でもう10年以上前になるんですけれども、筑波大学と信州大学と岐阜大学で中部山岳プロジェクトっていうのを三大学連携事業として始めることになりまして、でそれで山がどういう恩恵を我々社会にもたらしてくれているのかっていうことを、まあ、そのプロジェクトの中で考えて、で特にその水資源というのは山で寛容されて、まあ、それがこう下流の都市部に住んでいる人たちの水資源として使われているわけなんですけれども、まあ、なので平野部の、まあ、都市住民に恩恵をもたらしてくれる水源としての山っていう、まあ、そういう観点で研究を進めた時期があったんですね。でその中で例えば長野と山梨でいうと 98% ぐらいの、住民が平野部に住んでるんですけれども、一方で水資源となる、まあ、水源地の 90% 以上は標高 1000 メートル以上で寛容されているというようなこう成果がこう出てきてですね、一つはそういうことで 水循環における産地の重要性っていうのは明らかにできたかなと思うんですけども、でそういう一環として、今度温泉も水資源であり観光資源でもあるわけなんですけれども、その温泉のじゃあ水ってどこで寛容されているんだということで、まあ、その寛容標高なんかを調べてみると、水道水源よりもさらに高いところで寛容されていると。で一般に考えられている流域の外側で降った雨さえも含まれているというようなことがこう分かってきて、でその研究の中で雨や雪ではない成分が高濃度に含まれている温泉っていうのが、結構出てきたと。具体的に言うと長野県の柏温泉っていうのは、まあ、
はい、
以前から知られていたんですけれども、それ以外にも、まあ、松代温泉ですとか、その他の温泉でも結構無視できない量の点数以外の水があるぞと、まあ、いうようなところに気がつくことができて、でそこからさらにじゃあそれはどこから来てるんだ、どういうふうに作られたんだというふうに、まあ研究がこう発展していったわけなんですけれども、
じゃあそういうその温泉水が普通の水とはちょっと違うぞっていうのが分かったのは割と最近のことなんですか？
90年代から、まあ、2000年代入る頃にかけて、まあ、西日本の有馬温泉なんかが、そのプレートがこう沈み込んで、まあ、そこから絞り出された水じゃないかということがこう言われ始めて、で90年代にニュージーランドの研究者も火山帯 の、まあ、その火山から出てくるこう水蒸気を、集めて同位体を分析して、でそういうものの中にもそのプレートから絞り出された水があるんじゃないかということは言われてはいたんですね。で、まあ、そう考える研究者がこう増えてはいたんですけれども、 当にそうなのかっていうことを証明する手段がこう限られていて、
うんうん、
で、まあ、そこを我々シミュレーションによって実測値と計算値が合うということでもって一つのこう証拠として示すことができたというところです。
へー、なんかプレートから絞り出されてくる水っていうのは想像するとちょっとすごい感じがしますけれども、そういうもんなんですか。あの地震が起こったりしてこうプレートが動いたりするとそこから水が出てくるっていうことなんですか。
そうですね、そもそもこう地震が起こるときにはその、うん、まあ、地層がこうずれるわけなんですけれども、まあ、水があることによってこうずれやすくなるというのがあって、うん、ずれるからあの水が出てくるっていう側面もありますし、うん、あの水が出てくるからずれやすくなるっていう両方があると思うんですけれども。
へー、なんかただの水だと思っていたらすごい役割を果たしているということなんですね。
そうですね。
でもプレートが動いてくれないと温泉も出てこないということになるんですか。
雨とか雪の、まあ、雪解け水とかでできている温泉っていうのは、まあ、なくならない、うん、わけなので、
うんうん、
ごく一部ではあるんですけれども、まあ、そういう今まで特殊な成分を含んでいた温泉っていうのは、もし、まあ、プレートの沈み込みとかが停止してしまえば、まあ、なくなってしまうとかっていう話にはなるかもしれません。
うん、そういう水はその岩石とかの中に閉じ込められてしまっているっていうことなんですよね。
そうですね。でその、まあ、閉じ込められているっていうイメージも、うん、岩石の中にこう亀裂があって、まあ、その中に封じ込められたっていう水もあるんですけども、
うん、
それだけじゃなくって、まあ、その岩石を構成している鉱物の結晶構造にもう組み込まれてしまっているっていう、あ、まあ、そういう水素や酸素原子もありますし、うん、まあ、それがこう鉱物がこう変化するときに、まあ、水として放出されたりとか、
うん、
あとはその粘土鉱物っていうのがあるんですけれども、
ええ、
その粘土鉱物って、まあ、シート状構造ってよく言われるんですけれども、
うん、
薄っぺらいその結晶のが何枚も積み重なっていて、その隙間に、うん、あの水分子が閉じ込められているっていう場合もありまして、
うん、
で、まあ、そういうのがこう出てきたりっていうこともあります。
うん、まあ、なんか水とか岩とかのそういうものが奥深いですね、随分。
そうですね、まあ、結構マニアックな領域といえばマニアックな領域だと思いますね。
足立さんもそういうところに惹かれてこの研究に入ってきてるんですか。
そうですね、まあ、入り口はこう学部3年生の時にこう研究室選ぶんですけども、まあ、そういったところの、まあ、いろいろな理由はあって、でこう山中先生のところに来て研究させてもらってるんですけど、そうですね、やっぱりその同位体を使ってこう水の循環、いろいろ水ってこう目に見てもその違いが分からないんですけど、同位体を測ることによって一つ一つ何かこう違いが見えてくる、可視化できるっていうところが面白いかなと思って研究はしているところです。
確かに水は目に見えないですもんね。でもなんかその水がその地球上で循環してるっていうのはよく聞きますし、まあ、そうなんだろうなとは思うけれども、実感はなかなかできないですよね。こういう研究成果を聞いてなるほどなと思うんですけれども。
そうですね、その一般的にはその水の循環っていった場合には、その海で水が蒸発して、まあ、雲になって雨が降って、
うんうん、
まあ、それがこう陸地で川になったり地下水として流れてまた海に戻っていくっていう、それを我々はその水門循環とか一般的に水循環って呼んでるわけなんですけども、まあ、今回のそのプレートに閉じ込められた状態で地下深部に潜っていって、でそれが再びその地上のこの水循環に戻ってくるっていう、まあ、それはまたあの今まで考えられていた水循環とは別の経路といいますか、
うんうん、
またその時間スケールが非常に長い水循環という、
そうですよね、
はい、ことになりまして、うん、そこら辺があの私自身としてもすごく面白いなと感じているところではあります、う
んうん、まあ、そのところがまあ今回の研究のまあ新しい発見ということになるんですか。
そうですね、本当にその何万年前なのかっていうのを証明する手段っていうのは、うんうん、まあ、その放射性の同位体とかを使う手もあるかもしれないですけども、うん、今のところそれでも証明できる範疇を超えてしまっているので、
うん、
まあ、そうなるとやっぱりそのモデル計算での結果と、まあ、実測値がこう一致するっていう、うん、まあ、そういうことで証明するしかないかなと思ってたんですけども、でそれがうまい具合にといいますか、あのきちんと証明できたというところがうん、あのまあ、私自身としても少しびっくりしているところではあります。
と、うん、いうことは、まあ、例えば500万年前の地球上の水っていうのは、まあ、今の水とはまた違う水があったっていうことでもあるわけですよね。
まあ、 違う水と言いますか、うん、その時点では多分海水だったと思うんですけれども、うん、でそれがこう海水が岩石の中に閉じ込められることによって、うん、そのまあ、一種進化していったと、岩石の中にもう石と同化しているので、あの、まあ、そういう意味で水の化石というような表現を、うん、あえて一般の人向けには使ったりしてるんですけれども、うん、まあ、そういう形で閉じ込められて岩石と同化してこう進化していくと、まあ、それによってさらにこう独自性を増していったという考え方をしていただいた方がいいかなと思
います。うん、あ、なるほど、水も進化するっていうことなんですね。はい、っていうことは水の組成が、まあ、長い何万年もかけて少しずつ組成が変化していくっていうことなんですね。
そうですね、はい。
じゃあその組成を調べればどのくらい前のものなのかっていうのが分かるということなんですね。
そうですね、まあ、今回そのシミュレーションの結果と、まあ、合う合わないで古さも議論できますし、またそれがその太平洋プレートから来てるのか、うん、フィリピン海プレートから来てるのか、それともそれ以外のまあ海底堆積物から来てるのかという、まあ、その判別もきちんとできるようになったと。
へえ。でこの日本の温泉の水はどこから来ているっていうふうに考えればよいのでしょうか。
中部地方に関してはそのプレートがこう二重に沈み込んでいるので、うん、まあ、先ほど申し上げたこう3種類の長い時間スケールを持った非常に深いところからの水っていうのがあります。で一方西日本に行くと今度もう太平洋プレートはすごく深く沈み込んでしまって、まあ、そこからの水は西日本ではこう出てないので、うん、フィリピン海プレート起源の水が出ているという報告はあって、で一方東北日本とか北海道の方は今度はもうフィリピン海プレートとは無関係で、うん、太平洋プレートだけってことになるんですけども、ここではどうもその温泉として出てきているというよりもは火山のマグマとして出てきている、部分が多いというふうに、これまではこう考えられているんですね。でただごくごく最近、まあ、これはこれから論文書こうと思ってるんですけども、はい、北海道の屈斜路湖の近くに川湯温泉っていうのがあるんですけども、はい、そのあたりはですね太平洋プレート起源の水が含まれている可能性が高いと最近、まあ、我々が取ったデータを見ると、うん、そう考えるようになってきていて、そのあたりもですねこれから公表していければなと思ってます。
うん、で、まあ、この水の分析からその地震とか火山の活動の予知みたいなものもできそうだっていうことなんですか。
そうですね、まず天水、雨や雪解け水が、温泉になっている部分ともっと深いところから出てきている古い水とがこう混ざり合っているわけなんですけども、その混ざり合うその割合っていうのは時間的にそんなに早く変化しないだろうと我々は考えていたんですね当初。ところが本当にそうかということを一応その確かめるために月単位で温泉水をまあ採取して測ってみると、うん、意外にその変化が激しくてですね、でしかも地下深くから出てくる古い水っていうのはそんな簡単に補給されないので、うん、減る一方だろうと思ってたんですけども時々増えたりするっていうことがあって、うん、まあ、なんでだろうと。で、まあ、今年 の, 卒論生がテーマでやってるんですけども、うん、日単位でじゃあ測ってみたらどうだろうということで、うん、毎日測って、まあ、1ヶ月間温泉水を取ってもらって、うん、でそれを分析してみるとやっぱりその1日単位でもこう変化しているということが見えてきました。うん、でそうするとそれはもうその地下深くから、まあ、そのプレートから出てくる水の量が変化してくるっていうよりもはそれが地上に上がってきて天水と混ざる過程で、まあ、何らかの要因で、混ざり具合が変化しているっていうことになると考えられるわけですね。でそうするとそれが地下での、まあ、我々がこう捉えられない変化っていうのを反映しているかもしれないと。なのでそれが地震とか火山の予知に火山噴火の予知につながるとは、まだ断言できないんですけれども、そういうモニタリングを続けてそれが何らかの、そういう現象とつながっているっていう証拠がつかめればですね、うん、もっと広くモニタリングする、意義っていうものも認めてもらえるようになるかなという気はしています。
うん、へえ、あ、なるほど。なんか水からもそういうことが分かると、ね、地震とかの予測ができるとすごくいいですよね。
そうですね、まあ、今回の能登半島地震も京都大学の西村教授とかは、まあ、そのプレートから絞り出された水がこう地下に溜まって、うん、まあ、それがこう地震を引き起こす引き金になっているんじゃないかということを言われています。うんうん、まあ、残念ながら我々は能登半島 の方まで調査対象としていないので、まあ、それが本当にそのプレート由来の水なのかっていうのはちょっと確認はできていなくて、
うんうん、
今までの能登半島の温泉の調査結果を見る限りだと、うん、プレート由来の水が高濃度に含まれているっていう証拠はちょっとなさそうというか、まあ、温泉とは別に温泉として湧き出ることなく地下に溜まって地震と関連しているっていう、うん、あるとしたらそっちの可能性なのかなとは思うんですけれども、ただまあ今後どこでこの規模の地震が起こるかわからない状況の中で、うん、まあ、ひょっとするとそういう現象と関わっているその前兆現象として、うん、温泉水の組成の変化っていうものが、うん、捉えられるかもしれない、まあ、そういう可能性をちょっと追求してみたいなとは思っています。
うん、でもやっぱり、ね、温泉があるところっていうのは、ね、火山とかもたくさんあるのでどうしてもそういうつながりが深そうですよね。
そうですね、あるんじゃないかなという、
うん、
まあそういう、まあ、期待といいますか、はい、まあ、あります。
この地下から絞り出されてくる水っていうのはたくさんあるんですか？枯渇してしまうようなことはないんでしょうか？
足立さんどうでしょう？
そうですね、その、まあ、プレートがこう沈み込んでいく過程で出てくる水っていうのはプレートが沈み込んでいく限りはやっぱり岩石の中に入っている水なので、
うん、
それはこうどんどん出てくる供給されてくるものだとは思います、
うんうん、
でもその供給の量がどれくらいなのかとかそこにどれぐらい貯留層があって溜まっているのかとかそういったことは分からない点なので、うん、温泉水として汲み上げすぎてしまうと、
うん、
その枯渇してしまうようなことがあるんじゃないかなってことは考えられるのかなと思います、うん、
やっぱりこれも枯渇してしまったら困るものですよね。
そうですね、温泉としてこう利用している人にとってはとても困ることではないかなと思います。
はい、ありがとうございました。それでは最後になりますけれども、まあ、これからやってみたい研究テーマとか将来の野望なんかも含めて研究室の PR をお願いします。
はい、じゃあまず私から。私の研究室ではその水の循環全般を相手にしていまして、まあ、それを水の安定同位体という、まあ、共通のツールを使って明らかにしていくというスタンスでやっています。で、こういう研究って多分高校生までの、まあ、その学習の中ではあまり触れる機会がないので、まあ、その魅力とかを知ってもらうっていうことが、まあ、なかなかできてない部分があるかと思うんですけども、まあ、ぜひまあ、こういう媒体を通してですね、高校生や学部段階の皆さんに知っていただいてですね、少しでも興味を持ってもらって、でまた自分もそういうことをやってみたいと考えてくれる人にはですね、ぜひコンタクトしてもらいたいなと思うわけなんですけども、で私の研究室では今回取り上げてもらったすごく深い地下の水だけじゃなくって、まあ、今実は足立さんは大気中の水の循環の方を同位体を使って、でそれをやはりその数値モデルを使って研究するという方向に、まあ、またさらに研究を広げつつあるんですけれども、その他今のうちの研究室ですと川の水とかあるいは湖沼ですね、湖の水とか、まあ、そういったことも広くやっていますので、やりたいと思えば何でもできるっていう部分が、水に関われば何でもできるという部分がありますので、そういう部分をいろいろ知ってもらいたいなというのはあります。じゃあ足立さんどうぞ。
はい、私今回これからの研究の野望ってありますけれども、まあ、個人的な話になりますけど、私一回こう就職をしてですね、また研究室に戻ってきていて、また研究させてもらってるところです。でも先生からも紹介あったように、今度は大気の大循環の方の降水の同位体組成の方の計算、数値計算でモデルで再現をしていくというような研究をしています。で、まあ、収集まではこう地下の深くの方の循環をやってきていて、今度は空の地上の方の水の循環の方の研究をしているので、空から地下深くまでの水循環を一通りこう理解を深めていきたいなというふうに思っているところです。
はい、ありがとうございました。筑波大学生命環境系教授の山中勉さんと地球科学学位プログラム博士後期課程2年の足立郁也さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、今回ご紹介した研究は筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。岩石に水が閉じ込められているとか、地下でも水が循環しているとか、地球の奥深くでは何が起こっているのかしらと不思議な気持ちになってしまいました。しかもそういう現象の一端が温泉水からわかるっていうことで、 温泉には人の健康だけではなくて地球にとっても効能があるっていうことですよね。温泉水の組成が地震と関連するかもっていうのもびっくりです。水はいろんな現象とつながっていて研究していて飽きないと山中さんはおっしゃっていましたけれども、その感じわかる気がします。筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子がお送りしました。それではまた。